今日お話したいと思っていることは基本的なことはですね、ヒオリーも渡してますけども、姫先生なんかで一緒にですね、エリア会っていうのがありまして、毎月1回、ここでお師匠集まりましてね、宣教師、最初5人、牧師5人、ビジネスマン5人っていうので始めました。もう5年目ですけど、で、そこでやはり、ビジネスマンとしては信徒の立場で議論してね、いろいろ議論して、何個もやってるうちに、最後、堂々巡りになっちゃって、これはビジネス的な発想で検討しやそうということで、ビジネスマンは物を売ろうとするときにね、必ず相手を調べるんですね。お客さんが、金儲け商人やってまして、金儲け商人になれば、化粧品使っている女性を徹底的に調べる。どうして製造に化粧品使う、金も使わない、あるいはマックス使うという、全部調べる。それまた、口紅やったほうが、ファンデーションとかずっと調べていく。そして、消費者の行動、考え方、発想、なぜ選ぶのかを聞かせていって、じゃあ、今度私が出す口紅は、こういうコンセプトです。この層の不満を解決しようということでやりますね。ですから、物を売るときには、もう必ず、買う相手を徹底的に調べる。でしかも、その相手のニーズを徹底的に調べてやります。で、キリスト教会にこう入ってきて感じましたのはね、伝道するのは 99% です。今、1% 言われてますけど、99% の人に伝道するわけですけど、99% を一回も調べてないんです。これはちょっと驚きました。伝道しようと思うから、99% がどういうことの悩み、年齢別に、性別に、あるいは地区別に、どういうニーズがあって、どういうことが困っていくかということを徹底的にやっぱり調べないで、伝道すると非常に効率が悪いわけです。必要があるわけですね。どうもそういう点で空回りがあるんじゃないか。一生懸命真面目にやってられるんだけど、どうも空回りがあるんじゃないかということで、かなりの額をかけて約、首都圏で1050名の調査を今から3年ほど前にしました。男女半々で、15歳以上から60歳未満まで、各層別に100人ぐらい集めて、これは専門のビジネスやってる専門の調査機関を使いました。全くクリスチャンとは関係ない専門的な立場で検討したのがありまして、その時に我々がいろいろディスカッションして、こういう項目に調べてほしいと、いろいろ議論しまして、でその議論のデータが上がってきたのがかなりの細かいデータがありました。ですからそのデータをもとにして、いろいろ仮説を作って、提言していきました。で、その時に、その仮説元でいろいろ提言していく過程でですね、いろいろ議論の過程、いろいろ仮説が出てきまして、それをもうまとめて、ほんとまだ、この紙がですね、十何枚で1ページ、1枚に4ページありますからね、50ページの実は表とかデータがあるんです。今日はそういうことで一部略しまして、この今日お渡ししましたデータの7枚ありますが、7枚の最初ちょっとポイントだけお話して、後から教会話ではお話したいと思います。1枚目のページはですね、これ 1% を壁を破るにはどうかということで、実は、これはつい最近 JEA の、のセミナーで話したんですが、マクキリスト教会の巡る周囲の 99% がどういう状況があるかしたら、たくさん大きなニーズがある。2目から2番目に、一番左に書いてありますように、自利品の状況はなぜなんだろう。で、それ右の方、1ページ上の右の方は、どこに原因があるんだか、ずっとビジネス的な発想をチェックしまして、それから左下に行って、今後考える対策ということで、ずっと項目別に上げました。これだけでも1時間、2時間はかかりますけど、それから右下、強い感染力の強い、これはウィロークリークの牧師、主任牧師のビル・ハイベルズが書いた本の要約です。伝道していくために、クリスチャンの信徒はどうするかということを書いた要約です。です、これは今日の時代とはちょっと関係ありませんが、背景にこういったキリスト教会の取り巻く背景はどうか、現状はどうか、そしてそれを破る原因はどこであって、どうしたらいいかということをまとめたものです。2枚目はですね、そしていろんな仮説を通じてやってきた構図ですが、 一番左上はですね、上、これは左が教会に入って救われてからずっと状況を言っておりますが、伝道、宣教を広まるためには、実践して自己中心、間接的な信仰から神中心の信仰に、レベルアップ、霊的にレベルアップする、この鍵がうまくいかないとうまくいかない。いうことの基本を書きました。で、どうしても救われた段階で、内向きになっていて、マイチャー的な発想があるじゃないでしょうか。それが逆に神中心で外向きに、じゃあ自分たちのマイターンをどうするかというふうに外に向き出したら成長始まりました。で、日本の教会は残念ながらその受選後の段階で次に発展していない、きちんと発展しない教会が多いんではないかという、まあ一つ仮説です。で、右の方は、上はステップがあって、これはまた後から話しますよ。教会の中を霊的に高めて、地域社会でって、周辺、信徒の周辺って、さらに一番上は地域社会のニーズを答えるということですね。で、一番左下は、教会が内向きから外に向かないかという状況。で、右は成長の段階で、信徒が輝いて、地の塩にならないと、人が集まってこないという仮説です。この3枚目はですね、左上は教会、で、伸びてる教会で成長してる教会があります。設立されて34年前にできて、その教会は外を向いてどんどん伸びてます。まあ、その教会の骨頂です。右の方は VIP クラブがなぜ伸びてるか、説明して書きます。で、下の2段は、これは、平野会の調査で、教会にノンクッション人を誘うにはどうしたらいいかということで、信徒に、これは約450名ぐらいの首都圏中心の信徒にアンケートしまして、ノンクリスチャンの教会の誘うにはどうしたらいいかということで、一番良かったのはまず自分が変わること、二番目には教会が変わること、三番目には外の友達を作ることが出てきました。これまた時間があればお話したいです。で、今日は4枚目、5枚目を中心にお話してみたいと思います。6番目。これはです。CIS、クリスチャンインフォメーションサービスのデータです。で、4ページの一番左上、をちょっと横にしてみてください。これが一つの基本的なデータになると思います。横にしまって右上になりますが、これはプロテスタントの教会の CIS のデータですが、1989年から日本の総人口、一番下の総人口、1億2200万人。ずっと2005年まであります。2006年のデータはもうすぐ発表になりますけど、その次は教会の数、だいたい7000台、7800ずっと横ばい。で、教会員の総数が、プロテスタント50万、53万から54万、55万で、ほとんど55万ぐらいで横ばい。AI 出席者の数が23万、4万からずっと25万、6万、7万。これもほとんど今、最近横ばい。受選者の数は、抽選に、あとに、10年前に1万人超えるんです。それがずっと9000人台、ほぼ9000人台。最近は8800人台も落ちてる。で、人口の対する、教会の人口比は 0.44 と。ですね。まあ、こういうデータはこっちで読みまして、ここで非常に重要なことはですね、過去10年間、ちょっと合計してみます。過去10年間。過去10年間合計しますと、教会の数は73増えてるんですが、教会員総数は、ラグに書いておりますが、約2万4000人教会員は増えてる。ですから、礼拝出席者は1万2000人ほど増えてる。1万10年間で1万2000人増えてる。ですけど、受精した人はですね、そのルーツから大体8000人です。9万人いるんです。9万人いるにもかかわらず増えたのが1万2000人。これは、その差はどこにあるかというと、一つは、まあ、昇天された方、法令で昇天された方ありますけど、あとはドロップアウトしてる。ドロップアウトが教会離れを起こしてる。そこに大きな問題があるんだと思います。で、この他に実は、この統計に出ておりませんが、受選者が8800人ありますが、大体毎年、 海外から帰ってきます、帰国しますクリスチャン、海外で宣教、約100万人以上の日本人が海外行ってますが、そこでどんどんどん受洗して帰ってくる人たち、平均2000人、毎年2000人前後です。2000人前後。ということは、毎年2000人前後、受洗者がこれプラスされますので、一応、合計しますと、10年間で約2万人ぐらい入ってきてるだろう。そうすると、受洗者の9万人と2万人合わせますと、11万人、実は礼拝中する者が増えてもいいわけですね。ですから、その中から、昇天された、天に召された方、お差し引いたその残りがどうなったか。残念なら、1万2000人しか増えてないということは、かなりそこでドロップアウトがあるんではないか。それからよく本に、教会、キリスト教会で言われておりますが、クリスチャンの地元への信仰を持っている期間は平均2年8年だ。2年8ヶ月だと言われていますけど、これもどこかに根拠があるんだと。そういう意味で、教会離れがかなりの速度で起きていることは間違いない。ですから、おそらくもし、この、本当は礼拝出席者、さっき申し上げましたように、受洗者と帰国者って大体11万人ぐらい、10年で増えていいはずのものが増えてない。おそらく半分、推定ですが、あくまで半分ぐらい手に召された方。なると思います。で、その残りの半分ぐらいの、半分近く、あるいはそれ以上、かなり若い人が脱落してます。あとからお話ししますよ。若い層が脱落してます。ですから、若い層にアプローチしてやらなきゃいかんのは、若い層の脱落をどう防止するかというのが一つの課題であると思います。それから、もう一つ今度は、その下の、横にしたら縦にしたら申し訳ありませんが、4ページの右上。これは、受洗者の数について書いてありますように、2005年は年間8844人受洗しました。一つの教会は一人 1.14 人ですと言ってますが、1年間で受洗者がゼロであった教会が全体の 65% です。ですから、65%教会受洗ゼロということはですね、逆に 35% の教会で受洗者があったんですが、それが非常に偏ってます、偏ってます。で、受洗者の数が10、その下の方がありますが、受洗者の数が10名以上の教会が143ありました。10名以上の教会が143、それはほとんど都市圏に集中してます。東京が30、沖縄兵庫が各に12、神奈川が11、大阪が9、愛知が8、北海道7、千葉6というふうに、都市に受洗者の多い、10人以上多いのが増えております。で、その下の表ちょっと見にくいですけれども、これはですね、礼拝出席者の分布です。一番高いところはですね、約1500の教会がありますが、礼拝出席者が11名から15名の教会が一番多くて、8000ほどの教会のうち1500は非常に少ない人数。それがその次に多いのは、6名から11名、その左側ですが、約900ぐらいの教会が6名から10名。その次に多いのが、今度は16名から19名で、これも800ぐらいの教会。30名と50名はちょっと東京の関係、回答の意味でこうなったと思いますが、そういう意味で、お分かりのように礼拝出席者が日本全体を見るとかなり低い、少ないということで、そういうところの教会の内容といいますと、やはりある程度牧師、あるいは牧師夫人の方がアルバイトをされながら、経済的に冴えておられるというのは、かなりの日本の教会の実態ではないかというふうに考えております。で、これは地方によって違います。地方によって随分違います。都会、東京はかなり礼拝出席が多いんですが、地方に来ますと、東京の3分の1は平均という、かなり低い状況になります。それから問題はですね、 その年齢構成、左下にありますが年齢構成ですが、これはキリスト教年間、2006年度のキリスト教年間から約1000名ほどの教職者の方をランダムに抽出しまして、統計を取っていました。でそれを拡大推計したものです。キリスト教年間に登録されてあります教職者80歳以上の方が 11%、 70代の人が 28%、 60代の人が 25%、 50代が 20%、 40代が 12%、 30代までが 4%。 これが教職者の年齢構成。したがって、60歳以上の方が教職者とする 64% になっていますので、10年経ちますとこれがもう一段階あります。もう一段階あります。で若い層が増えてこないとこれは大変な状況が起きるというのはお分かりだと思います。まあ、そういったことをひどい言われておりますが、そういったことでかなり、教職者の方は高齢化してきている。60代70代の人が圧倒的に多くて若い人が少ないと。この問題を解決しないとまた難しいことが起きるんじゃないという感じがしております。でその下に左下に信徒の年齢構成、これは日本キリスト教団のデータで、現在の媒産者のデータでありますが、年齢構成、60歳以上が 52%、 50代が 18%、 40代が 13%、 30代が 10%、 30歳までが 6.4%。 これでお分かりのように信徒の方も60歳以上は 52%、 非常に高齢化。50歳以上になるとこれは 70% という、まあ日本キリスト教団の例ですが、他の教団も含めて、これにほぼ近い傾向があるんじゃないかというふうに考えています。そういったことで若い層が増えてこないとこれはまた10年20年先には大変なことが起きることは間違いない事実です。じゃあどうしてこうなったのか、あるいはどうしたらいいんだろうという問題になりますが、さらに右の方はですね、これは日本キリスト教団のデータですが、教団のですね、受選者の推移が右上にあります。受選者数は1950年ではですね、キリスト教団、日本キリスト教団だけで5765名の受選者がありました。それが1960年には6000、数字が1万ぐらいです、1万5000人ですね。1950年に1万5765名、1万5000人です。それが1960年では6318名、1970年では2660ということで、そこからずっと2000人台が続いて、2400年にはついに1867名に減っております。これはやはり日本全体一つの傾向を代表している受選者の数ではないかということで、じゃあその中で年齢構成別見ると、その右下にありますが、これも日本キリスト教団のデータを拡大推計します。拡大推計、日本キリスト教団のデータでいきますと、1985年、10代と20代の受選者は当時全体の 55% で、全体に推計しますと、日本全体に推計すると1万3600人のうち半分以上は10代20代の人が含まれておると。それがやはり、1985年代の伸びる一つの力になっておったんではないかというふうに思っています。それが2000年になりますと9000人台に日本全体で減りまして、そのうち10代20代が 30% ということは、2700人の人に減ってきている。ただし30代以上は 45% になり、これは絶対数は減ってないんですね。30歳以上の受選者の数は、絶対数は前と減ってないんですが、減ってるのは若者が減ってきている。 ここに一つ大きな課題があるんではないかと。ですから逆に成長さえしておった若い人たちが減ってきている。これを増やさないと将来非常に大きな問題が起きるんではないかということで。なんかそこまででご質問ありませんか。全部ずっと話してもらったんですけど、そこまで、いや、それはおかしいんじゃないかといろいろあってます。データ的にご覧になって今、状況、受診者の数、分布、それから年齢構成、教職者、信徒の年齢構成、受診をしている人たちの年齢構成、表面上の数字だけです、数字だけで、量的な面だけで見ておりますね、質的な面、追求してません、質的な面。で、本当は質的な面をこれに合わせると、実態がさらに分かってくると。で、質的なものはなかなかデータに出しにくい面があるんですね。何を基準にしてですね、データを取るかって非常に問題をしますんで、この表で申し上げます。今申し上げた一番右左であって、右の表の下に一番下にありますよね。2000年に受診した人のうち、10代、20代の人が 30% ということは、年に平均、3000人近い人が今でも救われているんですね。ですから、左の表を見ていただきます。シントンと30代未満。ですから、30代未満というのは、今、10代、20代で 30% ですが、10年間で見ますとですね、この10年間は30代未満に入るわけです。それがですね、6.4% ということはですね、これは10年間ではこれ 6.4%、本当は 10% 以上いかなきゃ嘘なんです。30% の受診者、全体受診者の 30% ということは、まあ、3000人としますとですね、10年間で3万人ぐらいの人が、ここに30代未満と書いてある。3万人というとは、礼拝出席者の1割。だ1割、データ上は1割いかなきゃいけないのが、6.4% ということは、その差のやっぱ 4% ぐらいから脱落してるんだと。統計上はそういう、この数字からいくと、当然、10年間の数字を見ると、10代、20代の人たちは 10% で、30歳未満では 10% いくはずのものが 6.4% しかいってないということは、その差の 4% 近い数字は、まあ、教会を去っていって、プレハイジャックだということがあります。もうすぐ別な角度から、次も表現していきます。で、こちら右の方もデータ、日本キリスト教団ですが、日本キリスト教団だけでもやっぱり若い人は脱落していっているということになるんじゃないですか。うん、まあ、そんな適用するとは思わないですけど、まあ、そういう傾向がどうも、
はい、
あるんじゃないですか。はい。おっしゃるとおり、ちょっと他ね、全体のデータがないんですよ。日本全体ないもんね、もう、キリスト教団のデータが出てきたら、それを使わせてもらったということです。左下見ていただきますと、これはですね、キリスト教との関わり合いにつきまして、1050名の方に聞きました。その時に、現在自分は入信していると言った人が全体で 1%。それは男性も 1%、女性も 1%。多少、下頃にも関係あってですね、それでピッといきませんけれども、それからですね、以前入信していたが今はしてないと。かつては洗礼を受けたけど今はしてないと。入信してないと言って。この人が全体でやっぱり 1%。ですから現在入信してると思っている人のほぼ同じ数だけ。それは男性も女性もどちらも 1%。じゃあ次にですね、現在入信したいと思っていると。教会に来てるんでしょうね、入信したいと思っているゼロですけど、これはですね、女性の場合は 1%。しかもその女性の場合、学生が 4% なんですね。学生、若い人、要するに二十歳までの人が 4% というのを若い女性の間にはかなりそういった関心があるということを言っています。それ以前入信したいと思ったことがある。教会言ってたんだけど、以前入信したいと思った時があった。いう人は 4% というわけです、4%。男性は 3%、女性は 4% になっていますが、これはですね、おそらく CS 等で教会学校に行っておって、友達がどんどん受診するから自分もしようかなと思ったことが、いう人たちではないかというふうに思います。これが 4%。したがって、現在教会入信していると人、かつて入信しておった人、それから、 入信したいと思ったことが合わせますとですね、6%。現在入信者が 1% ですが、教会の外に 5% の人がですね、かつて教会に関わりを持っておった人がいると。で、その中には、同じ通だけ、教会離れしてしまって、信仰からも離れている人がいるということが言えます。で、これを見ていただいて、特に注目したいのは、その2番目の、以前入信していたが、今はしてないという 1% の中で、男性の学生が 2% です。男性の学生が 2% ですね。この雇用一人一人の表を見ましたところですね、家が仏教だというのが圧倒的なんですね。家が仏教だ。したがって、入信して、この学生が 2% 多いということは、おそらく小学校の時に洗礼を受けた。中学校行ったら部活がなって行かなくなった。あるいは中学校で受験したと。だけど高校になったらこの受験勉強があるから教会だんだん行かなくなって、どんどん離れてしまった。あるいは大学生の時にクリスチャンになった。あるいは小学生大学になったんだけど、大学を出て社会に出たら、社会の中に飲まない子を使って、約3分の1が脱落すると言われている。で、あと3分の1は教会がだんだん教会に来る回数が減ってくると。残りの3分の1は熱心についてると言われています。ですから、その若い層、小学校、中学校、高校、大学で受選した人たちが、かなりやはりドロップアウト、さっきのデータと同じですけど、ドロップアウトと言いますか、信仰から、教会から離れていっている。それから男性は34歳までも 1%、それから50歳から59歳まで 2%、この人たちはおそらく教会離れしたのは若い時ではないかと。若い時に、昔は自分は子供の時に受精しとったんだけど、今教会行きたいという人だと思います。そういう意味で、どうも教会を離れていく人は、若い人、特に小学校、中学校、高校、20歳ぐらいまでの層に教会離れが多いです。で、中年になって受精した人はこう変わりません。大体中年になった人は、社会経験を積んで、厳しいところを経てきておりますので、その荒波を経て、そして決心して入信したわけですから、そう教会から離れないで、ついてきています。そういう意味で、教会離れを検討するときに、一つはやっぱり若い層が入信しやすいんだけども、逆に若いって教会から離れていく可能性が非常に多いということで、その原因とか対策をどうも検討する必要があるんじゃないか。そのとおり、若い層にちょっと、一つの焦点を当てる必要があるというと感じました。以前入信したいと思った、特に男性のね、35歳から49歳とか 5% なんですね。それから女性もですね、そこは 5% なんです。非常に高いんですね。この人たちの年代の頃、若い頃と今から20年近く前、の頃はキリスト教まだ若い人、非常に盛んな教会たくさんみんな来て、CS が非常にですね、教会非常に盛んな頃であったんじゃないか。で、その時に入信しようかな、友達を救うかと思ったんだけども、だんだんだんだんそれから離れていってる。ですから、CS が衰退したのと、木をどうもいつ知ってればいいかというような感じがします。ですから年齢構成、今高齢化してますので、教会どうしても若い人をいかに教会に導くかというと、で来た若い人をいかに教会にこてっているんですか、信者として本当に教会の中に入ってしまって、外に漏れないというか、教会離れしないようにどうしたらよいのか、その辺をどうも一つの焦点として検討する必要があるんではないかというような感じがしました。で、その下にですね、キリスト教への関心度とあります。関心度、関心がある合計、非常に関心が出会い関心があるんです。関心度は全体で 9%、 男性が 7% 合計、女性が 10%、 女性の方がやっぱり関心が高い。で、それで見てお分かりのように、学生が高い、男性がもう学生 10% で、女性の方は学生が 17%、 非常に高い。これやはりキリスト教の学校が大学多いわけですから、キリスト教の学園が多くて、そういったことに対して、そう若い女性の場合は抵抗が少ないと。むしろ、精神行ってるとか、どこか行ってるとか、キリスト教の大学行ってる人に多少プライドがあるぐらいで、 基礎教というのにあまり抵抗がないんではないか。で、関心があると。で、非常に関心があるのはやっぱ 5% ですから、若い層の、特に女性を中心に伝道の輪を広げていく。まあ、そのために、選挙団体、皆さんと選挙団体にいろいろお会いだと思いますが、その団体の活動の焦点もやはりここに当たっているんじゃないか。で、男性が、あるいは女性が救われて、今の若い男性は女性が救われて男性に行こうと誘いますと、男性はファサッとついてきます。あの、女性、昔のように男性が強くて女性っていう、逆に今、なってる社会どうも若い層になっているので、女性の若い層の関心がある層をいかに教会に導き、それから男性も引っ張ってくるというのを一つの方法ではない。というような感じがした。まあ、そういう意味で、若い層に、特に女性に関心があるということで、それからですね、さっき上にありましたですね、もう一つ上の段でもう一回、現在入信してしたい、現在入信したいという思っている女性が学生 4% あります。この学生はね、まあ、年齢で学生になってますが、4人を調べますと、3人までがもう高校で社会に出てくる。4人の3人は高校、で、社会に出て働いている人。そして、社会に出て働きますと、学生時代の友達がなくなって、新しい社会に適応しなきゃならないということで、孤独を感じているんだと思います。孤独を感じて。で、自分は学生時代に、高校時代に CS 行っておったとか、教会行っておったとか。だけど、社会に出てみたら厳しいし、友達もなかなかできないし、人を死んで、どこで診療したらいいんだろうかということで、非常に不安を感じる。だから、キリスト教の CS などに来ておったために、キリスト教に心の拠り所を求めてるんだ。ですから、ここですぐ社会に出て働いて荒波にもまれてる女性っていうのは、心の拠り所をどうも求めてる。それがキリスト教であるということに対する希望を持ってると思います。ですから、その辺も一つの大きなターゲットではないかというふうに思います。そこまで何か、ご質問ないですか、そこまで。
教会離れの理由として、教会からですが、教会もなんですね。教会に行ってみると、年寄りが多いとか、それから礼拝の雰囲気が硬いとか、歌ってる賛美歌がよくわからないとか、教会
には
いろいろな
理由
で教会に来ない
とか、
その辺の
リ
サーチは。
それはやってませんですよね。それは分からない。まあ、いろんなこと聞いて、それはまずあるとちょっと仮説をお話したいと思います。はい。で、右の方はですね、聖書についてですね、これはね、聖書を読んだことがありますが、簡単に聞いたんですね。それで見ますと、持っておって読んだことが 10%。首都圏ですよ、首都圏。持っておって読んだことが 10%。これは男性よりも女性の方が多い。女性は 14%。これはですね、ギデオンで聖書を配られますので、家内の人が持っていることは間違いない。次に、持っているが読んだことがないが 4%、ギデオンでもらったから読んだことがないって 4%。それから、持っていないが読んだことがある。持っていないが読んだことがあるのが17%、ちょっとよくわからないんですよね。もうそれか借りて読んで、まあ、まあ、そのまま受け取れば借りて読んだと、持ってる人。周囲に持っている人たくさんいたということで。これは男性が 14% で、女性が 20%。特に女性の30代、40代とは 24% と非常に高い。ここでは、まあ、推計、まあ、これは推定する以外はないんですが、西洋の聖書と、聖なる書と書いてありますんで、西洋のバイブルだと言われます。何か一遍はやっぱ読んどかんとですね、どうも肩身が狭いに何か分かんないということがあるので、バイブルを読んでみたいという気持ちがたくさんの人にあると思います。まあ、東洋ですと論語を読む。東洋で論語を読む。西洋の社会をこう、ずっと一つ社会の記述を、ビスであるのバイブルだということで、いっぺん読んでみないから、簡単ということで読んでる。ですけど、理解してるとは間違ってる。読んだことは、ですけど、それで関心があることは間違いない。関心がある。ですけど、それは本当の意味での、聖書教の理解してるかそれはまた別だ。それは非常にまあ、日当たりはまた、しかし、それだけ関心がある。その下に、クリスチャンの作家の読書経験ですが、一番多いのはやっぱ遠藤周作は 36%。これは男性も女性も一番多い。それ次に三浦綾子は 23%。 男性が14で女性が圧倒的にやっぱ 32%、 しかも女性の40代50代これは非常に高い、特に50代になると 53%、 半分さらに1人は三浦綾子の本を読んでいるとで、あと孫綾子が 16%、 マザーテレスが 11%、 芝居したら8、内村勘蔵が4というふうになっておりまして、女性の伝道に非常に役立つのは三浦綾子の本だと、特に9年以降の女性の伝道の一つの大きな武器になるのは三浦綾子の本だと思います。まあ、そういう意味でクリスチャンの作家の本がいかにまた広められるか、今三浦綾子の読書会が今全国に広がっておりますが、それも一つの方法で、家内の人が関心が、これお若いの家内の人が関心を持っているということです。で、その右下はですね、クリスチャンの印象、クリスチャンの印象はですね、一文字が真面目、印象、第一印象、2番目が信念がある、3番目が思いやりがある、12%、信頼できる6%ということで、一番下には 63% の人は分かんないというのはね、クリスチャンが周囲にいないからです。クリスチャン周囲に行って知ってる人は、真面目で信念があって、思いやりがあって、信頼できる、非常にいいイメージを持ってます。教会に行かない理由、クリスチャンを負けたら教会に行かない理由、関心があると、以前、だからその中に、下の方にありますように、現在関心があると、以前関心があると、要するに、以前関心があって言ってたのに、今は関心がないと、行かなくなった人、これ2段目があります。この2段目の数字で見てます、この一番多いのは、忙しいからが 36%、それからもう一つ右の方に、毎週帰るのが面倒だ、毎週の面倒だという 36%。これは個人的な感情です。まあ、ビジネスが入ってくると忙しくなりますから、毎週から面倒ということになってくるんですが、それなしに、教会側の原因として考えられるのは、その右に、忙しいの横にあります、教会の敷居が高いから行かなくなった。これは 32%。教会の敷居が高い。それから左に行ってです、2行目に、教会が何をしているのか分かんない。教会の中で何やってるかよく分かんないですよ、27%。それからその次の次に拘束されたくない、縛られたくないと27%。どうも教会にかつて来ておって来なくなった理由の大きな、もう忙しい個人的な理由は別にして、教会側の原因としては、敷居が高いという心理的な抵抗があるということと、教会の中で何やってるかよく分からないということと、どうも教会に行って拘束されたくない、縛られたくない、明日こうしたらあかんって縛られたくないというような、やはり、どうも教会側が持っている今の在り方に対して抵抗があるんではないか、そういった教会側が持っている原因を取り除いてやらないと難しいんではないかというような状況があります。で、左下を見ていただきますと、左下。じゃあ、ノンクリスチャンとクリスチャン両方聞きます。教会の敷居が高い高いって今言って抵抗はよくも言われますが、敷居が高いとは一体何を敷居が高いと言っているんだろうということで、クリスチャンが考えている敷居が高いというイメージと、ノンクリスチャン、来なくなったノンクリスチャンの人が抱いている敷居が高いイメージがどういう違いがあるか、グラフが下にありますが、上の段がクリスチャン、下がノンクリスチャンですが、上クリスチャンが敷居が高いと、ノンクリスチャンが敷居が高いというそのクリスチャンの立場で言うとですね、日本文化と馴染めず違和感があるから敷居が高いと言ってるんではないか、あるいは知り合いが行っても教会行っても知り合いがいないから敷居が高いと言ってるんじゃないか、あるいは堅苦しいから敷居が高い、あるいは日曜教会行くのは休めないから敷居が高い、まあ、その辺特に、まあ、日本文化との違和感、それから知り合いが行っても知り合いがないとか堅苦しいとかそういったことで敷居が高いとどうもノンクリスチャンが言ってるんじゃないかということをクリスチャンの人は思っている。しかしそれに対して、じゃあノンクリスチャンはなんで敷居が高いと言っているかというと、一番多いのは右から3番目にありますように、信者との宗教心の違い、教会ってわーっと熱心賛美してわーっとやってますね、これはとても自分とは違うなと、あんな自分は熱心になれない、どうもあの人とは違うんじゃないかということと、心理的な最初に入った時の印象が一つの壁だと、これに圧倒的に多いんです。クリスチャンになれば、礼拝毎週行って、礼拝してます、賛美してる。それは普通のことなんです。我々は普通のことなんだけど、ノンクリスチャンが来たときに見たときは、それは非常に、最初は、異常な感じです。カルト集団だとか、ホーム真理教のときだとか、それからまあ、 京都中央教会の時に見たとき、うわーと手を打ち、賛美者がはっとやったから、テレビ出てきますので、あれは自分たちの世界と違うという印象を持つ信者です。あんな中には入っていけないやつ。そういうのがで、未信者の立場から見た場合、我は普通なんだけれども、未信者から見るともその辺が敷居が高いのが一番大きな原因。二番目には、やはり、日本文化になじめず違和感がどうも西洋文化と日本文化の違いがあるんではないかなというその辺のギャップが。ですから、敷居が高いから教会行かないというノンクリスチャンが言うけど、だけどノンクリスチャンが感じていることは我々が感じることは若干違いがある。そのギャップをやはり直していく必要がある。そのためには、ノンクリスチャンとか最初来た時に抵抗がないような受け入れの仕方をする。月日と御野教会の教会セミナーって言ったんですね。オープン礼拝って話ですね。オープン礼拝って全く未信者、初めて教会来る人のための礼拝やるんです。一回とかになってます。日本でもそういうことやってるんですか。そこではもうキリスト教用語も使わない、難しいことを使わない、難しい賛美をやらない。みんな知ってる歌の賛美会なんですね。受け入れた人はもう徹底してもう自分が来いって全く違和感を感じて来てみて、違和感を感じて、あ自分が来いっても同じだなというふうに感じるようなオープン礼拝を最初にやってた。そういうどうもステップ、韓国でもそこまで気を使ってやってるわけです。そういったところまでやはり、あれは気を使う必要があるんではないかという意味だし。それから右の方、右の下の右の方に教会への道、これはアメリカのデータですが、1万人のデータ、アンケート、クリスチャンに対するアンケート、米国の教会成長研究所がやりました。信仰の愛について、あなたはどうして教会に来ましたか。最初に教会に来た理由、自分は困ったから来た 2%、 たまたま立ち寄ったが 3%、 牧師に誘われたが 6%、 訪問を受けたが 1%、 日曜学校行ったから 5%、 特別伝道集会 5%、 行事が 3%、 友人親戚、おそらく、家族も含めて友人親戚知人に誘われたが 79% で約8割。ですから友人知人仲間から呼ばれないとアメリカの場合でも教会に行けない。でこれは日本のある教団で調べたデータです。ほぼ似てるそうです。ヨナス教団、大きな教団が調べた調査でも教会に来た最初の理由は、なんと一番8割ぐらいは友達、友人、家族に誘われてきたというのが圧倒的です。さて知人、友人、家族を通じて導くような体制ができていないと伝道が進まないのではないかというのは感じています。ここまで何かご質問ありますか。ここまで何でも聞きます。
左下の無信者の教会に対する違和感です
ね。はいはい。
これとも関連するんですけど、前のページにもあった各年齢層の、違いがありますよね。その入信したいと思ったことがあるとかっていう、
はい、
でその過去の、今の前線のその年代の中には各当然、まあ、学生などは10代20代はもしかするとこれもうほとんど今の感覚だけと見ていいのかもしれないですけど、60代とか30 40代はかつて例えば20年前30年前の経験というところが影響しているものがあるわけですよね、うん、そういう中で、各まあ、前にも20年ぐらい前のデータはありますけど、例えば1950年代からずっと10年ごとなどの日本の社会の変化の中での影響っていうものをちょっと気になったんですけども、そこら辺のデータと比較するとその各年代ごとですとか、例えば現時点で教会に違和感を持つというのは、例えばそのさっきお話にあったオウムのああいういわゆるカルト的なものとか宗教に対する
嫌
悪感というかね、警戒心というのがあると思うんですけど、そういった時代ごとに、まあ、そこら辺の違いなどもあるのかなと思ったんですが、
それはあると思いますが、それちょっとね、そうから調べるデータありません。ちょっとおっしゃるとおりです。はい、
かつてはこうやって見ると教会に人は集まったんだけど、今は来ないっていう。
しかし CS が非常に盛んであった20年ぐらい前、20年30年前は非常に良かったんだ、イメージ的に良かったし、来たんだけど、友達を救われて自分は救われなかったんで、それがそばずつ離れていったというのが多いんではないかと思いますね。
今、子供を取り巻く環境をかなりこう、親が守っていかなきゃなんないっていう、勝手にこう、教会でもどこでもね、送り出せないという、まあ、社会の現状があるんだ。
それから次の最後の定義はですね、それはね、人口構成、これから先どうなっていくかという。左上、2006年が、一番下の総人口が、1億2,741,000人。それがですね、ここ2、3年は横ばいで、2025年には1億2100万に減ります。それが2035年には1億1300万、2050年には1億になってますが、このデータを人口統計で作った時の出生率が実は違うんです。被災地がありますので、出生率がどんどん下がってきたんですね。人口統計の推計違うと変わってくる。で、出生率がほとんどの非常に下がりましたんで、おそらく2050年には1億割って9000人近くなっていく。今推計もあって。ということはですね、今、戦後60年キリスト教を伝道しているんですが、これから約40年先には1億の人口を切ってしまう。しかも、若年層が急速に減って、高齢者が増えという人口構造なの。これは間違いない、まあ、事実だ。その時にやはり、どのような伝道するか。その書いてあるのは、0歳から14歳。現在、1760万人、どんどん下がっていってですね、1000万人ぐらいになってまいりました。15歳から46歳の働き盛りが8400人、4万人ですね。これが5300万人落ちる。これはね、日本の労働力が大変な状況を起きる。間違いない。現在の産業構造を維持できません。したがって、この時になると、予想以上に移民が増えます、移民が。たくさんの人が入ってこない。特に日本の産業構造のベースの、まあ、経験値は汚い、辛い、愛しようとはですね、日本人しませんので、どんどん移民が入ってこないと日本の産業構造を維持できない状況になります。非常に予想以上に変わります。で、高齢者は65歳以上逆に2600万人がですね、3600万人が1000万人増えました。ですから人口構造がぐわーっと変わって、それがずっとしぼんでくると。産業構造が変わります。その意識と行動が、これから10年、20年、4、5年は変わりませんが、後からザーッと変わってきます。その時にどういう伝道するかも考えておかないと、今までのやり方の延長では難しいんだろうと思いますね。そういうふうに産業構造、経済が急速に変わってくる中で、従来高度成長で伸びてきた産業構造の中での伝道とガラッと変えないと、発想を変えないと、大変な状況は間違いなく10年先に起きると。そういう意味で、教会離れを今食い止めるにはどうしたらいいかという問題が出てくるんですけど、ですから今申し上げる一つはね、若者対策、いかに若者を集めて若者がバックスライドしないようにするかというのが一つの大きな問題、これは教会離れです。2番目には帰国者が毎年2000人ぐらいあるんです。この人たちが7割から8割、8割が脱落してます。教会離れています。だけどこの人は信仰を持っていると思ってます。それから残念ながら隠れクリスチャンが今ビジネスの世界に残念多い。ビジネスだけではなしに子供でも隠れクリスチャンだ。クリスチャンといえばいじめられるから言わないんだとなんです。そういう意味で隠れクリスチャンの人が意外と多い。その人たちはやはり仲間外れにされては困るという不安があって、だんだんこの世の中と妥協していく方向にあります。それをいかに食い止めて、本当のクリスチャンになってもらうか。それから今、ちょっと話が出ておりましたが、教会の中に問題がある。牧師と信徒の関係、それから教会自体が非常に立法的な雰囲気があります。救われた人の 2年8ヶ月ということを申し上げましたが、救われた人たちの中で救われた1年目は喜びがある、2年目は普通になって、3年目以降は辛くなったと言いますね。信徒は、義務だけがいて立法的なあれをしたらこれしたらしたら、ですからそういったやはり教会の持っている構造的なものをどう改革していくかということ。 で、その一つ設けたもんで、教会が、あとかまあ時間あれ申し上げますが、中だけで信徒が高齢化していきますから、教会の中は一般論です、一般論です。仲良しクラブになって、お互いに大変愛し合えていて、大変愛し合ってるんです。中だけは愛し合ってる。外に愛しが出てる。したがって仲良しクラブになってますので、ある、牧師の息子さんで大学の教授の方が転勤で地方に来ました、3年間。で、教会に礼拝するとですので、3年経って日本に帰、東京に帰ってくるんですね。教会の人がね、何か最後に感じられたことがあって言ってくださいって言ったの、教授に言った。そして、一言言ったのね。私は3年間教会に通いましたけれども、ついに皆さん方の中に入れてもらえなかったんですよ。礼拝には出てるんですよ、真面目に。一緒に。皆さんの中に入れてもらえなかった。そしたら、信徒と何て言ったかというと、いや、私たち受け入れておりました。何も抵抗ないと受け入れておりません。どこに違いが心的なバリアが、心的な仲良しクラブがあって、その中に入っていけないんです。だけど、教会人とうまくやってるとか、で、ある時はビジネスを無役やってる時に、教会員が、僕の時でね、三谷さん頼むから、他の教会紹介してくるってどうしたらいいんですかね。その時教会、有名な教会ですけどね。一年間通ったと。毎日礼拝する。だけど、ついに中に入れてもらえなかったってことなんですか。礼拝とか。要するに、ずっと、中に今までおった信徒の形で、心的なさでまとまってるんですね。だから、その人たちを心の中に入れてもらえなかったらね、居づらいと。毎日帰ってる。だから、そういうの入れる教会に欲しいんだ。まあ、そういった意味で、その教会の中にも、どうも問題があるんじゃないか。まあいろいろ問題ありますけど、なおすべきことたくさんあると思いますが、今おっしゃいましたように、時代が急速に変わって、人口構成から見ると、日本の社会、これから大変な状況を切る。そう、若い者が減ってくる。というか、今、どうとかもいろんな問題が起きている中で、今までのようなやり方をやっていると、どうも、教会自体が時代からどんどん取り残されていきます。したがって、教会自体が、若い人を呼ぶことも必要ですけど、教会自体がまず変わらないと、時代から取り残されていくんではないかというふうに思っています。またあと失業を存じなんではないかと。以上です。
はい、ありがとうございました。